カラサワカズミチのラジオを始めたんだが、はい、皆さんおはこんばんちは、 DJ カラサワカズミチです。もうね、第47回、すごい、
すごいね、
よく続いてる。
本当に
毎回これしか言ってないような気もするけど本当ね、なんか続けるとか全然ダメな人間なので、ね、まさかね、こんな続いてるとは。
僕としてもすごいね、本当にそれは褒めてあげるよ、
はい、数少ない褒められポイントが今ね、疲れちゃったので、あとの人生何を褒めてもらえるか僕よくわかんないです。
あと10回ぐらいやればまた褒め
て、あと10回ぐらい次が、
うん、褒めてくれる、
はあ、10回あるかなということでですね、前回あのゲストでしじみさん、
はい、
来てくれたじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、このラジオの中で、
うんうん、
よしちゃんもしじみさんのイベントやっちゃうぞってポロッと言ったじゃないですか、
うん、そう言ってましたね。
あれが多分ですね、
婚活の話でしょ。
婚活の話です、うん、あのこれが配信されてる頃には終わってるはずです。
そうなん
です
、
大盛況でした。
わーいとか、1回目が実はね、
はい、
意外と早く、
もうあのやっぱり会場のスケジュールと、まあ、しじみさんの方のスケジュールといろいろありまして、
しじみさんの結婚のスケジュールですかね、それはね。
あ、結婚の方です、はい、2月別に撮影かとかそういう舞台かとかじゃなく、ね、うん、ちょっとでも早く結婚したいということで、
も
う
じゃ
あ
もう1分でも、
はい、
1秒でも早く結婚したい、はい、
ということで、もう1月30日、
はい、
なんとですね、この今収録している5日後か6日後ぐらい、
そうですね、はい、今日はまだあのちょっと前なんですけれどもね、
はい、で配信されてることに頃には
すでに
終わってるという、
はい、
実に中途半端な、
はい、そうなんです、
なんと言ってもいいのかよくわからないけど
次回の来月の放送で、う
ん
うん、その
こんな感じ
でイベントの
よくできましたみたいな、
そうですね、お話ができる、
次はこんなことやれたらみたいなことを言えたらと、はい、
なんか先延ばしにして申し訳ありませんね、ね、
ということで、まあ、タイトルは女優しじみの本気の婚活、
はい、はい、ハートマーク、
はい、でこれね、ちゃんと言わないと、あ、そういう舞台なんでしょとか、
うん、
そういうタイトルのなんかあくまでイベントとか、うんうんうん、朗読劇かなとか思われちゃうかもしれないですけど、は
い、
本当にしじみさんは婚活を進めています。
伴侶、はい、
伴侶を
探す、
はい
はい、
だからこの
個人的なパーティーですよね、う
ん、これだからいつ終わるかはしじみさんがいつ見つけるかによって、
なるほど、それはお相手を見つけるまで続ける、
一応ね、
見守る、こっち
は今年中とご本人は言っているので、まあ、リミット今年中かなと。
まだ今年も始まったばっかですけどね。
だからまあ10月あたりには、ね、ああ見つかっておめでとうございますっていう特集をここでやって、
オリンピックイヤーに結婚していただくと、
はい、無事に終わってないです。
なるほど、
オリンピックでももうバーって変なこと喋ったりしてこれ、ね、ラジオでねっつって、
そんなこと
だ、はい、逃げたらなと思っております、
はい、まあただこれが今回1回目じゃないですか、はい、もしかしたら2回目3回目まだある。
あのこのイベントはですね、まあ、1回目に関しては本当にもう何こっから何していこうかと企画を決めていこうと。
あ、そうなんだ、じゃあここでいきなり好きな人見つかっちゃったら終わりとかじゃないの、
はい、まあ、もしそうなったらまあそれでいいんですけどというよりもじゃあどうしていこうかっていうところから、うん、なんならこれゼロ次回です。
なるほど、
はい、そこでもうみんなで決めてな、はい、こうじゃあどうやって、じゃあ今度これやったらいいんじゃないのっていうのを、
うんうんうん、
あともうしじみさんの魅力をみんなで語って、
なる
ほど、ね、しじみここがいいよ、ここダメじゃないかなと、はい、
とこ上手って言ってましたね、このね、
とこ上手って何、とこ上手ってとこ上手って何です
ね、いろんな技術があるよ、
いいんですか、これしゃべっていいの言わせないでください、言わせないでください、とこ上手が何かなんて、とこ上手って何、なんかあのサメの映画、
サメのファイブヘッドシャークみたいな感じの、
この人誰、この人
誰ですか、ちゃんと紹介してあげてください。
あ、じゃあもう自己紹介は、
見学の木戸健太郎です、よろしくお願いいたします
、ね、珍しいポジションですね、見学のゲストとかじゃないです、
はい、今日はね喋っちゃいけないって言ったのに、うん、なんかすごい喋りたそうな顔してたからしょうがねえなって今
ちょっと簡単に説明してあげてくださいよ、
はい、あのですね、まあ、ちょっと僕がやってるイベントの、まあ、東京グラインドハウスというのがあるんですけど、ちょっとお手伝いをしてもらっている、
はいはいはい、
一緒にまあ宣伝とかもしていただいている、
うんうんうん、
まだ大学生なんだよね、
大学生です、
木戸くん、
木戸くんが
いい声だね、
せっかくなんで、じゃあもうこのラジオも、で、もう木戸くん自体もラジオやったりしているので、じゃあもうこっちのラジオの見学もさせてあげるし、なんなら見てっていいからと、
なるほどね、それで今日お越しいただいたんですね、
は
い、
絶対喋んだぞお前って言ったら
もう喋っちゃったもんね、はい、
仕方ない、
なるほど、まあしょうがない
ね、喋りたくなりますね、まあ、ラジオですから、よろしくお願いします、
全然もう喋っていただいて、
はい、もう全然入ってきていいので、
わかりました、
それから20分ほどお付き合いいただければと思います、
お願いします、はい、では始めていきましょう、カラサワカズミチのラジオを始めたんだが、本日の放送は DJ カラサワカズミチと
アシスタントの山崎恵美と、そ
して見学の木戸です、
そして素敵なゲストが今日は、
本日はすごいベストセラーの、今ですね Amazon だとなかなか買えない
ね、
某大ベストセラーのライターさんが来てくださっております。
すごい人来ちゃったね、
はい、あれなんですよ、僕ねツイッターで、
うん、
あの 感想を本の感想を言ったらそれ返してくれたので来てくれませんかって言ったらなんと今回来てくれました。
奇跡
奇跡。
全ての音はここから始まる。初めはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで早速本日のゲストご紹介です。今話題の本、発達障害グレーゾーンの著者である姫野圭さんです。
はい、よろしくお願いします。フリーライターの姫野圭と申します。はい、今回はこんな、ね、ラジオに呼んでいただいて大変光栄でございます。
いやいやいや、
よろしくお願いします。
やっぱり僕、まあ、姫野さんの本は読んでたので、逆に姫野さんの声を聞いてみたいと、
うん、ありがたい、
はい、文章はいっぱい読んでるんですけど、一体どういう声の、うん、どういう喋り方をしている人なんだろうっていうのすごい興味がありまして、
直接ねお話、はい、聞いてみたいですよね。
は
い、
こういう声なんだっていう満足できたので、僕はもう今日終わりでいいかなって
言われる
んですよ。あ、いい、
いい声が、
いい声です、これということで、はい、まあ、姫野さんに今日はその、話題のベストセラー、発達障害グレーゾーンについて、はい、いろいろとお話をしていただきたいなと思っております。
はい、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあそもそもこの発達障害グレーゾーンの中の発達障害というのはどういう障害のことなんですかね。
はい、今いろいろねメディアとか NHK でも取り上げられてますけれども、うんうん、はい、主に大きく分けて3つ種類がありまして、はい、ADHD、うん、これはね日本語にすると注意欠如多動性障害というものです。で2つ目が自閉症スペクトラム障害、うん、英語のアルファベットにすると ASD、うん、でこれちょっと前まではアスペルガー症候群と呼ばれてたものですね、うん、はい、で3つ目が、うん、極限性学習障害、これ LD と呼ばれるものです、うん、これは別に知能にね問題はないのに、うん、漢字が読めないとか書けないとか、うん、文章が読めないとか、うん、計算ができないとか、はいはいはい、その知的能力に関わらず、うん、ちょっと一部の学習ができないという障害になっております。で、まあ、ADHD の種類としては、うん、主にのび太型とジャイアン型って分かれてまして、
あ、メガネかけてるかとかちょっと太ってるかとか
メガネ、
そうではなくて、
あ、そうじゃない、
のび太型っていうのはちょっと不注意が多くてぼーっとしちゃうとか、
あ、
で、でもジャイアン型は衝動性が強くて思ったことをすぐにガーッと言っちゃうので、
あ、分かりやすい、
おい、のび太とかよく言ってるもん、
言っちゃい
がちな、あ、違うとか言っちゃうやつですね、うんうんうん、でそれでちょっとね、うん、人間関係のトラブルが多いとか、
なるほど、
で自閉スペクトラム症はまあちょっとコミュニケーションに問題がある、うん、その知能的にはおかしくはないけどなんだかちょっと話が噛み合わないなとか、比喩的な表現が伝わらないとか、
なるほど、
うん、そういったもので、あと、うん、もう一点特徴を挙げるとすると局部的なこだわり、例えば、はい、オタクの方で電車の種類を全て覚えてるとか、
はいはいはいはい、
あとは何でしょう、これはちょっと精神科医の先生に聞いたんですけれども、うん、盆栽と同じ感覚で、うん、洗濯洗剤を何百種類も集めて、
あ、いい、
それを倉庫に入れて仕事から帰ったら、うん、ああ今日も疲れたな、これで癒されようって見てるっていう人がいい、
それ使うんじゃなくて眺めるために、そうそうそう、
眺めるためです。
だからそれがたまたまその方は洗剤かもしれないけど、ガンプラだったりとか、
美少女のフィギュアと同じ感覚なの、
ね、そうかもしれないっていう、ね、うん、
それがたまたま、
うん、
そこに執着、
そうですね、だからたまにその自閉スペクトラム症の方で研究職が向いてる方とか、う
ん、がっつり入り込める、
がっつり入り込めるっていうのはいるらしいですね。
そう言われるとね、あんまり障害っていう感じはしないですよね、
個性の範囲になりますよね、うん、
そうですね、
はい、
自分もね昔ディズニーランドの、パレードあるじゃないですか、はいはい、あれのフロートの名前とか全部記憶できてたの、でどこにどうい こう仕掛けがあるからとか、あれ今日あれ実は動いてないなとかもう見てて覚えたりとか
すごい、
あれなんかちょっと順番変わってるとか、
ね、なるほどね、
ことが昔はできてた、
一箇所に
一箇所に
執着が強くな
る、ディズニーのことだったら何でも本当覚えられてたっていう時期があったの、だから今の話見てすごいなんか分かるなって思ったところがあって、
きっと分かる人は多い、うん、 って思うんですね。だってみんなそれぞれ好きなものがあって、うん、それのことは覚えたいとか、うん、全部知りたいっていうね、
ちょっとでもそんな些細なことでも知りたいみたいな
あると思うんですけれども、うん、それがあまりにもこう
人が行き過ぎる
とちょっと
行きづらくなって、うんうんうん、空気が読めないとか協調性がないって言われて、うんうんうん、会社とか人間関係でちょっとつまずいてしまうっていうことが今問題になってることですね、う
ん
う
ん、結構いらっしゃるんでしょうね。
いると思いますね、あの、うん、濃度の差がねいろいろあるので、うんうんうん、本当に困ってる人はあの障害者手帳を取らないといけないぐらいだったりもしますし、うんうんうん、まあ工夫の範囲でどうにかなるって方もいますね、うん、はい、
ね、あの本の中にもいろいろとそういう説明があって、はい、読んだ時になるほどって私も思ったんですけれども、はい、だからグレさんっていう表現ですよね、はい、一番その本の中で、
うん、はい、今あの発達障害グレーゾーンという新刊が出て、これを私はあえて本の中ではグレーゾーンっていうよりもちょっと親しみを込めてグレーさんっていう呼び方で書いております、うんうん、はい、このグレーさんの定義なんですけれども、うん、はい、あの発達障害じゃないかと思って病院に検査に行ったところ、うんうんうん、傾向はあるかもしれないけど、発達障害っていう診断までは下せないかなっていうことを言われて、え、何なの私、
そっかそっか、
アイデンティティ何っていう悩んでる方をグレーゾーンの方と私は定義しております。
意外とそういう方が多くいらっしゃる、
うん、だからかえってちゃんとそのあなたこの発達障害ですって言われれば、それに対するケアとか、
う
ん、障害手帳とかもあってしてもらえるんだけども、うん、そうだと言われないから、そういうあの症状はあるんだけども、うん、あなた頑張ってそれ対処しなさいみたいな、
うんうんうん、っていう一番その、ね、あのケアが行き届いていないというか、その、うん、手帳、障害者手帳があれば、うん、利用できる制度とかも結構あるんですけれども、うん、それがないので、うん、苦しんでる、
うん、なんとなく曖昧に、
そうですね、
そうなのかな、そうじゃないのかな、
みたいな、で、うん、ちゃんと診断を下されていれば、職場でも私はこういう障害があってこういうところが苦手なので、うん、フォローもお願いしますって言えます、
言いやすいですし、
この手帳があるんでっていう、それが証拠になるんでっていう、
なるんですけれども、うん、まあ診断が下されないと、うん、あれ、あの人ちょっと普通に見えるのに、うん、なんでこんなところでミスしちゃうんだろうっていうような苦しみがあるといった方です ね、
その本の中にもありましたよね、もう診断されれば楽なのにみたいな書き方されてるのがあって、
そ
っかっていうのはちょっと深く思いましたね。
ちなみにこのグレーゾーンの方々って大体どのくらいいそうな感じですかね、
はい、まあ、諸説ありますけど、はい、まあ大抵クラスに、まあ、30人ぐらいいたら、はい、まあ、諸説ありますけど、はい、5、6人はいたりすると思いまして、その濃度がいろいろなんで、
もう明確にこれがこの症状があるからもうその、うん、まあ、障害だよっていうは
言えない
ゾーンなので、そうなんです ね、 ね、
自分がちょっと気になったりとか、うん、あの人そうかなぐらいなところですよね、
だってね、誰でもその遅刻するし誰でもミスはするし、うん、まあ、その程度の問題なんですよね、うん、それが毎日遅刻するっていうのならばちょっと困る範囲なので、障害って言えるかもしれないし、うんうん、
で実際、はいはいはい、今回、まあ、お便りを募集したんですが、
はい、そうなんですよね、はい、
こういう、
はい、
あのお便りが来まして、ちょっとこれ読んでもらえます
か、はい、お名前をお呼びして大丈夫なんですかね、はいはい、小島千里さんからいただいてます、はい、ちょっと読ませていただきますね、はい、はじめまして、発達障害の事例なのかどうかわからないのですが、自分は生来から気弱な性格で、他人の目を人一倍気にするくせに注意不足で、周りからは好きだらけに見られて、なおさら人に見下される傾向があり、それにさらにそれを跳ね返せるだけの度量、器用さがあるわけではなく、すぐに内に内に溜め込んでしまう性分です、うん、最近はそういった鬱憤が溜まって、ふとしたことでも怒りと自分自身への不甲斐なさが頭によぎって、映画などを見ても集中できないです。この自分の悪癖が発達障害かどうかわからないのですが、どうすれば少しでも過ごしやすくなれるか、指揮者の方からアドバイスをいただければ幸いです、ということなんですけれども、
やっぱり今回あったのが面白かった、うん、自分もこういう感じなんですけど、これどうなんですかねみたいな、
これ、はい、女性の発達障害傾向あるあるですね。
あ、そうなんですか、
うん、あのよく、うん、たまにその当事者向けのイベントをすると、はい、まあ 私の一冊目の担当編集、まあちょっとやりちんなんですけど、
ちょっとやりちんって
それだね。ちょいやり。
まあお客さんを見て、はい、女性のお客さんすごい隙があるねっていうんですよ。ちょっと隙がある、男からするとちょっとこの子いけんじゃねっていう自己肯定感が低くてっていうタイプの、
ちょっとか優しくしたら落とせちゃうかなみたいな好きですかね。
自分に自信がないので、多分この方も他人の目を人一倍気にするっていうので注意不足で隙だらけに見られてっていうのは、
意外とこういう方っていそうな気はしますね。なんか全然いないタイプではなくて、うん、やはりちょっとね、うん、自分に自信なくてっていう風におっしゃる方多いですよ ね。
この方はもしかするとちょっとカウンセリングなどを受けてみると、
うん、
自分を客観的に見られてすっきりするのではないかと思います、
うんうん、
私もそのお医者さんに、私自身も発達障害なので、
うんうん、
医者に行って、
あの著書で書かれてますよね、
はい、書いてるんですけど、はい、まあ自分もどう客観的に見る訓練をするんですよ。まあいろいろ私の場合だと自分の思ってることを書き出すとだいぶ頭が整理できるので、
うんうん、
そこでやってるんですけど、
書き出してみる、それは確かに客観的に見れそうですね。
自分を客観視することが一番この方にとって楽に、
ね、うちに溜め込んでしまうっていうのは確かにちょっと ね、
う
ん、
そうですね、
ちょっと一回出してみるっていうの
がいいと思います。でちょっとそのカウンセリングがハードルが高いのであれば、うん、まあ、あれって保険も効かないので60分6000円とかしちゃうんですよね、うん、
結構しますね。
なの で、
高いですよ。
まあ、最初はちょっと、うん、選んで精神科か心療内科科に行って、
うん、
ちょっと気分の落ち込みがあるんですって言ったら、
うん、
何かしらアドバイスはもらえると思うので、
うん、
そこでまあ医者選びをここで間違えると本当にとんでもないことになるので、本当にお医者さん選びは気をつけた方が良くて、
うん、
まあ口コミでいいところを、うん、探してちょっと気分が優れないですっていう、うん、まあ本当に、まあ、風邪にかかったような感覚で言っていいと思うんですよ、
うん、
なんかやっぱちょっと、うん、そう心療内科とか言うと、うん、ハードル高く感じちゃうんですよね。なんか、
うん、
こんなことで言っていいのかしらみたいな
思っちゃうんですけど、うん、まあ言っていいと思います、うん、でそこでカウンセリングを受けるかどうかを判断して、うん、で行くだけでもちょっとホッとする。
確かにそんな気はします。一個乗り越えたところじゃないですか、それって。
そう、それでその後はまあいろいろ本も出てるので、
うん、
まあ自分を楽にするための本とかも出てるので、うんうんうん、そこでちょっと研究をしてみて、
なんかとりあえず自分だけじゃないよっていうことをね、
うん、学んでみたらいいと思います。それこそ私の本を読んでください、
ね、あ、なるほど、最後そこに
そうですよね、はい、それ大事ですか、
最後に、
はい、
はい、はい、なるほどね、はい、すごくもしかしたら今ね、一生懸命書いてくださって、
はい、
ライトにね、分かりやすくっていうことにすごく苦労してくださったかもしれないけども、うんうん、そんなにね、なんでしょう、重く捉えず、ね、とりあえずまず
そうです、ね、
お医者さんに行ってみたりとか、
はい、診療なんかも全然軽く行ける場所なので、
う
ん、
はい、あと、うん、今回その発達障害グレーゾーンの本の取材の特別協力をしていただいた方が、
はい、
オムグレイ事務局ってい
う
当事者会なんですけど、
うん
うん、ここはグレーゾーンの会なんですね。だから診断が降りてない方でも、
うんうん、
自分はもしかしたら発達障害なんじゃないかって思ってる方でも気軽に参加できる場所になっておりまして、
うんうん、じゃあちょっと近い感覚の方がいらっしゃるかもっていうところですね。
そこに行って、まあ、沢会があるんですね、
うんうん、
お菓子食べてお茶飲みながらみんなでおしゃべりをするっていう会で、グレッ会、オムグレイ事務局でツイッター検索したら出てきますので、うんうんうんうん、そこでちょっと情報を見て、
ね、
よかったら参加してみると、
うん、
きっと何か自分の中で
何か、ね、少しね
少し変わるかもしれません、うん、
ちなみに場所はどの辺で、はい、都内ですか。
あ、都内の高田馬場の、
はい、
ネッコカフェっていうカフェを借りて月1回やってます、
は
い、
そうなんですね、
はい、
でも本当カフェに行く感覚で、
うん、
ちょっと月1リラックスしに行く感覚で、はい、フラッといけるという、うん、
ぜひぜひ。
じゃあもうこの、ね、はい、アドバイスとしてはちょっとそういう、
うん、
みんなと話してみるとか、
うん、
ちょっと病院に行って相談してみるとかっていうことですかね、うん
うんうん、しかもこの、グレ会は徹底的にその秘密厳守なので、
うんうんうん、
ニックネームでも全然いいし、うん、
そのなるほどね、全部素性を出す必要はなくて、
出す必要ないんですよ、うん、始まる前にちゃんと、
うん、
ここにこういう人が来てるってことは絶対に言わないでくださいねっていう注意もあるので、
うんうんうん、
安心してきてください、
ね、
はい、
じゃあね、小島さんもよろしければ、はい、そういうとこをね考えていただいて、あとでも本は私もグレーゾーンの本読ませていただいたんですけども、はい、いろいろとやっぱりいろんな方の意見もあるので、はい、ちょっとね自分の心に響くものがあればなと思うので、うん、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうかと思いますね。はい、次のお便りいきますか。
はい、次のお便り読んでみましょうか。はい、
くるみ兵庫さんからですね。はい、はい、質問が3つ来ておりまして、はい、まず1つ目、発達障害の症状としてよく挙げられるケアレスミス、コミュニケーションの困難、取得の困難は治せると思いますかっていうところなんですけども、
はい、これ治せるというより、うん、マシにできると思うんですよ。マシって言ったらちょっと言葉おかしいかもしれないですけど、改善、ちょっと改善はできると思っていて、ミスもコミュニケーションの困難も誰でもやるもん
な
んで、
いやそりゃそうですよね、完璧な人いないと思いますね。
完璧な人いないんで、まあ、ケアレスミスが気になるなら、まあ、例えば会社だったらちょっと上司に、上司とか同僚にちょっと不安なんで、ここチェックしてもらっていいですかって気軽に頼めばいいし、まあその環境にもよりますよ。そういうことが言えない職場だってありますから、まあ環境によってですけど、そういうちょっとした工夫もありますし、コミュニケーションの困難だったらもう一つはキャラに徹してしまう、まあ天然キャラとか、あとはもう雑談が本当に苦手な方なら、自分は雑談しないキャラだって徹底しちゃってもいいし、
そうですよね、無口な方も普通にいらっしゃいますしね。
し、あとは、まあ、たくさんねこうコミュニケーションの本も出てるので、それで本を読んでこういう時はこういう解消すればいいんだっていうのも暗記しちゃえばいいし、
なるほど、
もうね、お芝居だと思えば、
そうそうそう、確かにね、
いいんですよ。
あともうルール化する、朝行ったらとりあえず大きい声でおはようございますっていうのが、そういうルールなんだと思ってやれば、別に、
ルーチンワークの一つとして、
はい、やっちゃえばっていう、
いいですよ、それはもう割り切っちゃっていいんじゃないかなと思います。
無理に会話をする必要もないし、もう、ね、無口っていうキャラでいればいいしっていう、なるほどね。ミスはそうですね、確かに、誰でもすることなので、でも
それが発達障害の方の場合は、他の人が絶対にしないミスをするっていうちょっと致命的なところがあるんで、まあこれはまあ自分ミスしやすいですってことは周知しておくといいのかもしれないですね。
だから直すっていうよりはちょっと手助けを求める、
そうですね、フォローを求めるってことは、
そうですね、それが、
僕はあれですよ、よく遅刻するんですけど、はい、謝罪メール送るとさらに遅刻するんで、
メール打
ってるまで集中しちゃっても全然こう電車が降りなきゃいけないとこ降りなかったとか、今どこにいるんだ俺みたいになってさらに遅れちゃうので、
確かに、
もうあんまり謝罪しないとか、
もうね、来た時に全力で謝る、確かに、それいいと思いますね。はい、じゃあ次の質問に行きます。発達障害は未だに医学的根拠のない先天性が当事者の間で定説ですが、姫野さんは後天性としての発達障害を考えることはありますか？
はい、これは私は別にお医者さんでもないのではっきりしたことは言えないんですけれども、まあ先天性って言われてますよね。で、まあ、後天性としての発達障害、たまにこれも聞きます。これは虐待とかすごくものすごい強いストレスを加わった時に前頭葉の問題なんですよね。前頭葉が萎縮してしまって不注意などが起こるって言われています。でもこれも研究中なのでまだ分かりません。でもその聞きます、話は、後天性の話は
昔はそうじゃなかったのにみたいな、
例えば本当にひどい暴行を受けたとか、ひどい虐待を受けたとか、そういうストレスで本当に人格が変わってしまったとか、ミスが増えてしまったとか聞くので、これも私は医師ではないのではっきりと言えませんが、
でもなくはない感じは
なくはないかもしれません。
ね、しますね。はい、では次、発達障害の話で時折遺伝する、食べ物が原因、脳萎縮を起こすという指摘が上がりますが、姫野さんはどう思いますか？
はい、これも私は別に意識ではないので、やっぱ
り食べ物とかなんか影響あるんですか？これ食べると
どうなんですか、ね、
これ食べたら記憶力良くなりますよとか、
そんなドラえもんの道具みた
いな、
なんかその知り合いのね、このグレーゾーンの会の方もいろいろペプチドなんだっけ、魚の
あポリペプチド、
なんかそういうの、はい、
なんとかデコさんとか
そういうのを試したらしいですけど、はい、全く効果なかったらしいです。はい、で、まあ、遺伝はこれは研究結果、まあ、諸説あるんですけど、70% から 90% は遺伝って言われてます。はい、でうちの父親もかなりのもうね、ドアスペのド H ADHD です。なので、まあ、遺伝は私の中ではしてんじゃないかなっていう、まあ、これもね、私もお医者さんじゃないから言えないですけど、
遺伝もあるし、きっとまた背中を見るっていうのもあるじゃないですか、うん、そうやって見てるとね、
うん、やっぱりそういう環境の中でいるからこれが普通なんだと思ったりとかして、
なんかもう本当に、まあ、お医者さんじゃないっていうねお話もありましたけど、そうですね、うん、そういう例もなくはないし、
なくはないし、脳萎縮についてはちょっと私もわからないですけど、はい、
そうですね、お医者さんじゃないからレントゲン撮ってるわけでもないし、
でも本当何が原因かは分かるものではないですしね、はい、はいはい、まあ、でも悩まないで、
そうですね、はい、でもミスとかは例えばスマホとか使っていっぱいメモするとか、もうね、自分ミスしやすいんだって意識することだけでだいぶ変わりますので、そんなことをしてみたらいいんじゃないかなと思っています。
ああ、有意義なお話だった、
ね、今日いい話になっちゃったな、びっくりしちゃったな、
うん、藤木と
佐藤昭弘の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ、トラチ
お疲れさんで、ジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服は着ない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
アートイクユミさんの雪のオルゴールという曲でした、はい、アートイクユミさん、歌いながら 歌を歌ったりするんですが、実は映画監督でもあるという、
また多彩な方ですね、
はい、で今度はこのアートイクユミさんとこっちが、イベントを行います。アートイクユミがお送りする日本一気が休まるコンサート、これはですね、もう寝っ転がりながら、もう映画見たりとかこの曲聴いたりとかできる、そういうイベントになっております。
ユミさんも寝っ転がっ て歌います
、
ね、歌うんですよね、
はい、こちら2月17日にの夕方に、はい、場所は駒沢大学より徒歩1分イベントホール M ズカンティーナにて行います。もうね、演出でプラネタリウムやったりもするんで、ぜひ癒されに来てください。
寝ちゃうね、気持ちよくて。
あ、もう全然寝ても OK です。
はい、
でですね、実はそれと真逆の、はい、東京グランドハウスと、まあ、これ毎回のように言ってるので、
はい、
これはもう
B 級さんのイベントですかね、はい、
この棚、ね、はい、ね、人も頑張って
手伝ってもらってます、
手伝っている。
そうでした、そうでした、
はい、B 級スプラッター、ほら、いろんな、ね、オムニバス、短編をオムニバスで上映しております、うん、ぜひこちらもよろしくお願いいたします。こちらも M ズカンティーナで毎月やっております。
はい、さあ今日は本当にいつもとはガラッと、
もっと話聞きたかったのに、
ね、
そうですか、
もうこれで終わりなんだという、うん、
あらあら残念
ということで、じゃあ最後に皆さんの方で告知などありましたら、
はい、はい、まだ詳細決まってないんですけれども、はい、3月31日にロフト、おそらく渋谷でイベントを行います、うんうん、それが、発達障害の、就労支援を行っているリタリコさんという企業と、うんうん、発達障害バーのブラッツさんと、うんうん、私とで、イベントを行います、はい、まだ、はい、中身はまだ全然決まりませんでも3月31日ってだけは決まってます。
なるほど、じゃあ、はい、詳しい内容はツイッターとかで、
ツイッターで、
はい、
清水さんのツイッターをフォローしていただいて、ね、はい、見ていただければと、
はい、はい、
あと何かありますか。
あとは
ですね、本の、
ね、出たばっかりの本もありますし、はい、その前の本もありますし、
はい、昨年8月に私たちは生きづらさを抱えている、はい、発達障害じゃない人に伝えたい当事者の本音という本をイーストプレスから出しております、
はい、
こちらは東洋経済オンラインで、発達障害当事者にインタビューをしたものと22人にインタビューしたんですけどね、 と、私の書き下ろし、
はい、結構ね姫野さんもいろんなことが、はい、うん、ね、読んでてすごいドキドキして、
プライベートがプライベート
あんなところで働いてたんだみたいな、
はい、私がその検査を受けに行った結果とかも書いております、はい、
ちゃんとねその検査を受けたその紙も載ってたりして、
そうですそうです、うん、載せてますね。
じゃあ本当に興味、自分がどうかなっていう興味がある人もぜひね、はい、ちょっと読んでいただければ、
は
い、
で2冊目が今ちょっとね、はい、自分で言うのもあれですけどかなり売れてる発達障害
グレード、はい、いや
本屋で平置きでしたからね、
はい、はい、という扶桑写真書から出ております。はい、はい、こちらもぜひぜひぜひ
モデルにとって、はい、グレーゾーンですね、
はい、結構、はい、あの読みやすい、はい、あの新書なので、うんうん、あの本を読むのが苦手っていう方でも多分読めると思います。
一回読んでまた気になって戻るっていうことがある本でしたね、はい、読んでみて、
はい、ありがとうございます、はい、なのでぜひぜひよろしくお願いします。
はい、矢部崎さん実は3月の3日に、はい、ライブをやることになっておりまして、ただちょっと箱とかの問題がありまして、もし興味のある方がいらっしゃれば、はい、ツイッターのダイレクトメールでお問い合わせください。
はい、
っていう感じです。私は
軌道は何もないよね、はい、
特にないです
ね。ラジオの DJ やってますか。
やってますか。ちょっとあのダットのごとくというラジオ YouTube でやっておりますので、ぜひ調べてみていただけたらなと思います。
なるほど。
はい。まだパート2までしか上がってませんけれども、よければ。
はい。ということで
楽しみにしております。
楽しみにします。それでは次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は DJ 唐沢和道と
アシスタントの矢部崎恵美と
姫野圭
と
見学の木戸でした。
面白いでしょうから。はい、さあこれからねしじみさんもね、はい、応援していきましょう。
そうですね。はい、はい、姫野さん。木戸ありがとうございました。
ありがとうございました。
唐沢和道のラジオ始めたんだがアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。